次に5番高桑よし子議員、あ失礼しました9番高桑よし子議員、
はい、9番、よろしくお願いいたします。最後になります。私今回あの町長のトップセールスは何を目指すのかということをお聞きしたかったんですけれども、これにつきましてはあの先に質問しました小黒議員と見事に全部かぶっておりまして、先ほどお話をきちんとお聞きいたしました。まあ、あの町内に向けてのそのトップセールスっていう部分を強く、小黒議員の方であのお話をされた中で、それに答えていくというようなお話、また高橋議員の質問の中ではこの住みやすい出雲崎、あの住んでいい出雲崎を積極的にメディアで活あのアピールしてほしいというようなお話もありました。その中でこの1番の質問というのはあの具体的に2番、3番、4番と聞いていかせていただきますので、1番の方はこれ で、2番の方の質問に入らせていただきたいと思います。あのこの質問をさせていただくのは第2期町人仕事総合戦略の中で町人仕事の創生と言いながらこの仕事の創生というのが非常に、ウェイトが少ないと感じているからです。そして、その部分もトップセールス町長のトップセールスでぜひ足がかりを作って いただきたいと考えるからです。東京オリンピック開催時の混雑緩和や働き方改革を進めるため会社に出勤せず自宅で仕事を行うテレワークが注目されています。今回のコロナウイルスの感染防止のためテレワークの制度を緊急に導入する企業もあり、これからさらに進んでいくものと思われます。また企業から離れた場所に小さなオフィスを設置するサテライトオフィスも注目を集めています。第2期総合戦略の中では町屋オフィス誘致支援事業で町屋サテライトオフィスを誘致するとしています。その評価指数 KPI は第2期の5年間で1事業地元雇用は2人となっております。まあ、新規の事業として、この見積もりは、まあ、少ないですけれども仕方がないのかななどと考えてもいます。でもこの事業に対してはとてもあの期待をしています。サテライトオフィスの企業メリットとしては有事の際のリスク回避やコスト削減などなどもちろんデメリットもありますが町としては非常に大きいメリットがあると思います。もともと企業誘致は難しく、出雲崎町では長岡北スマート産業団地ができたことでその通勤圏内と考えることなど近隣市町村に仕事の部分を求めてきましたが、世の中の働き方が変化してきている今サテライトオフィスの誘致については一つの大きなチャンスが来ているのではないかと考えます。町屋オフィス誘致支援事業は絶対に成功させなければならないしもっと強く進めていくべきではないかと考えますが、町長のお考えを伺います。
町長。
高桑議員さん あのご質問のようにですね、あの十分その趣旨私たちもですね理解をしそれを積極的に進めようということで、サテライトオフィスの誘致ということについてですねあの取り組んでまいったんですが、本当は当初ですね、この海岸地区の空き家再生創業まちづくり事業、これに基づくですね、中で、市町の住宅をですね、そういう形でちょっと進めたいということで、打ち合わせをしながらですね、対応してまいったんですが、実際その家屋を活用してみようかと思った段階で、まあ調査をしますとですね、耐震関係から相当ですね、我々が考えていた以上に、その町屋がですね傷んでおるということの中で、このままの補修ではですねちょっとこのサテライトオフィスを開設するには難しいということで、まあ、断念せざるを得なくなったということでですね、まあこの趣旨については我々も当然計画を進めてまいっておるわけでございますので、この令和2年度におきましてもですね その積極的にですね、こちらサテライトオフィスのですね、事業をですね、なんとか、まあ、成功させるように進めるべくですね、努力しておりますので、またご理解もいただきたいと思っておりますし、また総務省のですね、実施に対する総務省の補助事業もございますし、先ほど過疎対策事業についてのお話もございましたが、これらについてのですね、措置もできますので、できるだけ早くですね、具体化していきたいなと思っています。
9番、高桑議員。
はい、町屋サテライトオフィスに関しては、町屋ではなくて全国のサテライトオフィスを総務省のホームページに上がっている方で、拝見しますと、非常にこうやはり綺麗なオフィスで、果たして出雲崎町の空き家がこれに対応できるんだろうかという不安はあるんですけれども、でも町が整備してお渡しするっていうのではなくて、例えばそういう部分を提供するので、まあ、そちらの企業の方で好きなようにこう回収していただく、これは町営住宅の回収でも他の議員が言われたことなんですけれども、やはりこちらが用意したものでなく、補助をするのであちらの方でこう例えば高い金額かかるようにしたいといえばそうさせていただいて一定金額を補助するというような考え方で、活用していただいた方が町としてはお金も入もちろん入ってきますし、出ても行きますけど入ってもきますし、それによる効果というのは非常に大きいと思うんですね。ですのでサテライトオフィス、町屋オフィスとして活用できる物件はそんなにまあ、1個2個っていうわけではなく、もっとこう西越地域でも海岸地域でも考えてみれば意外と多いのではないかなというふうに考えておりますので、ぜひ、その回収するのにお金がかかるのではなく、それをお渡しするので、それをやってもらうっていうのは難しいのかもしれませんけれども、出雲崎町にはやはり他の自然とか山があり海があり、魚釣りができて、そういう豊かな自然がありますし、そういう、地域資源を生かした中でそういう事業を活用していっていただきたいと思うんですけれども、それについてはいかがでしょうか。
町長。
まあ自動的ではない受け身の体制の中でそういう措置をするって、これは、まあ、全く私たちも理想として期待をしますがですね、そのサテライトオフィスを設置するその企業なりがですね、メリットを感じなければですね、なかなか解説はできないわけでございますので、まあ、おっしゃるように歴史的背景なりですね、出雲崎の自然というものに対する、まあ、それぞれの魅力があるわけですが、そういう魅力をですね、またそのサテライトオフィスを活用しながら企業もですね、またいろんな意味でメリットを受けると、利益を受けるというようなことであれば、そういう形も出ようかと思いますが、まあ、そういう形が一番望ましいわけではございますが、まあ、とりあえずですね、そこまでの、まあ、受け入れ体制、まあ、待つ目ではなくて、積極的にこちらからですね、出向いてどうでしょうか、こういうことを解説したいというようなことで、まあ、相手側とですね、了解、あるいはまた積極的に回答いただくというようなことを両面あるわけでございますが、今のところ町としてね、考えておりましたところは町としてのお願いをしながら、向こう側もですね、町側に一つそういうオフィスを開設したいと、お互いのですね、理解を待ちして、まあ、進めたわけですございますが、でも申し上げました理由でちょっと成就しなかったという方がございますが、今お話のようにですね、より一つ積極的にですね、両面作戦で一つこのことを進めてまいりたいと思っているわけでございますので、よろしくお願いします。
9番、高桑議員。
はい、9番、そこのところを町長のトップセールスで、たくさんこういろいろ声をかけていただいて、ぜひぜひ頑張っていただきたいと思うんです。新潟県の人口減少は社会減においては全国のワースト2位になってます。実は同様に人口減少に悩むに、徳島県ですか、 ここはサテライトオフィスを切り口に企業誘致に取り組んでいるんですが、県を挙げて徳島サテライトオフィスプロジェクト、これを町村がタッグを組んで立ち上げているそうです。で、県内の11市町村56社のサテライトオフィスを誘致することによって若年層の流入に成功しています。ま、あの町長も町村会長のお立場からぜひ新潟県全体でも取り組めるように県にも働きかけていただきたいと、そういうふうに思います。次の質問に移らせていただきます。これ2番とほとんど似たような感じにはなりますけれども、町屋オフィスの一つとしてコールセンターというのもあるのではないでしょうか。インターネットのショッピングは今や当たり前になっていますし、テレビをつければどのチャンネルでもテレフォンショッピングというのをどこでもやっています。企業ではその受付の窓口となるコールセンターが重要な役割を占めていて、誘致できればこれはかなりの雇用が見込めるのではないかと思います。誘致は簡単ではないかもしれませんけれども、こういう方法も一つあるということで、町長はいかがお考えでしょうか。
町長、
確かに高岡議員さんのおっしゃるように、このですね、インターネットショッピングのあれですね、コールセンターなかなかちょっと厳しいようですし、一時の部分はこう過ぎて過ぎ去ったというようにも受け止めておりますが、まあ、新潟県におきましても県と8つの市がですね、誘致助成制度を設けておりますが、小規模なコールセンターであればですね、大都市圏のオフィスでことが足りるために企業にとっては中規模から大規模のコールセンターを設置した方がよりメリットがですね、出てくるよう、そうなるとオフィスのほか従業員駐車場確保等が出てまいります。町といたしましても、現在ですね、大規模中規模のコールセンターを誘致するような大きな区画あるいはですね、分譲を今行いないと。まず長岡ですね、おっしゃるように北スマートインター通す流通産業団地の動向を注目しながらですね、そこにお勤めする方々の住居の居住のですね、受け入れ先としての選ばれる町づくりに傾注してまいりたいと思いますが、当庁ですね、列の候補として選んでくださる企業がおられましたら、まあ、積極的にね、またご相談に応じさせていただきたいというふうには思っています。
9番、高
川議員。はい、9番。大きい方がそれは効率がいいのかもしれませんけれども、出雲崎にはさっき言ったように地の利があります。出雲崎の資源が 大切な資源があります。やはりそういうものをもっとアピールしていった中で、出雲崎がいいと言ってくださる企業が、それは少数の企業に当たったんじゃ一つもないかもしれませんけれども、たくさんの企業に打診すれば打診するほど、もしかしたらその中の一つ、その中の二つ、もしかしたら当たるかもしれません。ぜひぜひ出雲崎を PR して、まあ、コールセンターでなくてもサテライトオフィスでもちろんあれなんですけれども、ぜひ町長のセールスで、一つ二つ現実にしていただきたいなというふうに思います。まあ、確かに見通しだとか収支のバランスとかっていうのは大切ですし、そこで雇用確保できるかという、問題ももちろんあるのではないかと思いますが、雇用の確保を恐れていてはやはり仕事の創生っていうのはできないのではないかと考えますので、ぜひ前向きに検討していただきたいと、そういうふうに思います。では最後4番になりますが、高速通信網の整備についてお願いいたします。最近はコンセントを差し込みさえすれば設定なしで Wi-Fi 環境が整備できるものまでコマーシャルに出ておりまして大変驚いているんですが、高速通信の発達は目を見張るものがあります。当庁は10年前に、この光ファイバーを整備する際、長岡に本社を置く NTC、社名変更前は長岡ケーブルテレビですが、そちらか NTT の光ファイバーにするかで検討し、議会でも視察検討した結果、光ファイバーを 選択したという経過があるということでした。まあ、事業費が大きく違うということもあったようですが、今 NTC の NCT ですね、すみません、 NCT の現在のサービスを見ると、格安で便利なサービスが受けられ、目を見張るものがあります。先ほどお話した徳島は、実は全県下に高速通信網が整備されているそうです。そういう時代の流れに遅れないためにも、やはり高速通信網のきちんとした整備っていうのは、必要なのではないかなというふうに考えます。まあ、例えばこの NTC は光、NTT さんとも提携していて、光ファイバー通信を活用することも可能だというふうに聞いていますが、まあ、事業費について具体的にお聞きしたわけではないので、かなりの金額がかかるようには聞いておりますけれども、まあ、その部分では難しいのかもしれませんけれども、ぜひ、今後もし、何かこうあればこう検討してみていただきたいと、ぜひそうしていただきたいと思うのですが、町長はいかがでしょうか。
町長、
まあ、通信網や Wi-Fi の環境整備を早急に進めたらというようなですね、ご意見のようですが、公衆の線路の整備につきましては、防災、拠点や共災対応の強化ですね、あるいはまた観光客の情報提供の促進という観点から、避難所やですね、観光施設等において、町内13カ所の公共施設ですでにですね、整備を完了しております。また観光振興の拠点から観点からいたしましても、第2期出雲崎町人仕事創生総合戦略の中でもですね、出雲崎町の宿泊施設環境整備促進補助事業も新たに創設をいたしまして、予算を新年度に創設すべく新年度予算を計上しているところでございます。まあ、個人の事業につきましては、外国人事業者のですね、需要に対応して旅行者のですね、利便性の向上並びに受け入れ対応の強化を図るためにですね、宿泊施設における Wi-Fi の整備等に関わる費用を補助するのであります。まあ、そういった措置の公衆無線 LAN の環境整備につきましては、公的施設については順次、まあ、整備するということとしておりますが、屋外における公的なです、ね、面的なですね、整備や費用対効果の観点からも今のところですね、考えておりませんが、またご意見等も十分考慮しながらですね、この AI 時代の情報化時代のですね、遅れを取らないように、また一段とまた一つ、まあ、あらゆる観点からですね、考慮してもらえなきゃならんじゃなかろうかというふうに考えています。
9番、高倉議員。
はい、9番。まあ、Wi-Fi は各ご家庭で、我が家もそうですけれども、その光ファイバー通信を使って、整備できるものですから、まあ、それは個々のご家庭で、やられるのではないかなというふうには考えます。ただやっぱり、こういう仕事を持ってこようというふうに考えたときに、やはり割とできるのかもしれませんけれども、簡単につないでいけるということは非常に大切なのではないかなというふうに考えます。まあ、これから、そういう形での町の整備も進めていくというお話ですので、私もそちらの方面も注視していきたいと思います。まずは、まあ、町やサテライトオフィスの誘致事業、ぜひこれ取り組んでいただいて、仕事の創生を進め、少しでも総合戦略の効果で、人口減少に、光が見えるようにこう頑張っていただきたいと思います。これで私の一般質問を終わります。